皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、6月13日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は混迷深まる株式市場です。今日の東京の株式市場は、午後に入りまして、日銀の副委員総裁が参議院の参考人質疑で、村上ファンドに1000万円を投資していたことを、明らかにいたしまして、そのニュースをきっかけといたしまして、大暴落という形で結局614円安ということで終わりました。5月の半ばから始まっております全世界的な株式商品市場の大暴落は、ここに来てまた一段と、その深刻さを増したようであります。さらに今日6月13日はですね、3月の頭から始めておりました、量的金融緩和の終結が一応目標値まで達して、そろそろ終わりという日でもありました。すなわち従来30兆円ほど積み立てておりました当座預金の残高が目標値であります10兆円割れまで一応今日の時点で到達したということでありまして、ですから量的金融緩和は一応今日で終結したと、そういう日でもあったわけであります。そもそも今回の全世界的な株式大暴落の引き金を引きましたのは日銀のこの政策であります。何せもう3ヶ月の間に全部で20兆円のお金をいきなり金融市場から抜いちゃったわけでありますから、これは全世界の市場が暴落するのは当たり前でありまして、しかもですね、日銀はその後金利の引き上げというその次の金融引き締めの方向性を持っているわけでありますから、量的金融緩和が終われば次は引き締めだというわけでありまして、ますますお金は逃げると、そういうことでですね、さらにこの市場の暴落が起きたという感じなんですね。ですから、マクロの要因といたしまして、ドルの問題とか、戦争の問題とか、イラン危機による原油価格の高騰とか、いろいろあるわけでありますけども、あるわけでありますが、直接この大暴落いたしました最大の原因は、日銀がお金を抜いたことだということだと思うんです。でそれにいたしましても、この村上ファンドの事件は、その話と、重なり合うようにいたしまして、出てきたことであります。ホリエモンが逮捕されまして、その、供述の中から村上ファンドの問題が出てきて、村上氏が逮捕される。でそれが今度どこに広がるかということなんでありますけども、村上氏はその捜査の中で言ったことかどうか分かりませんが、外資系のファンドからですね、日本放送の株、日本放送の株を売却してもいいと、売却したいという意向を聞いてたという話なんですね。でそれと、ホリエモンのところが買いたいと言ってるんで、その中をつないで、大儲けをしたということが、インサイダー取引と、言われているわけでありますけれども、じゃあそのホリエモンのところに売却を持ちかけた外資系のファンドはどこなのという話が次に出てくるわけであります。さらに今度はそのホリエモンのところに投資していた話人の話も出てきたわけであります。ですから今回は、福井総裁がですね、まだ富士通総研にいた時代に仲間と一緒に投資したということを言ってるんですね。じゃあその時の仲間って誰なんですかって話は今度出てくるわけであります。当然のことながら、その時から今日まで規制改革の旗を振っていた民間人とか、あるいはその民間人以外の人たちがその中に出てくるわけでありまして、本当にこの村上スキャンダルという感じにだんだんなってまいりました。特にその投資すること自体に違法行為があったというふうには私は思いませんけれども、しかし逆に言うとですね、違法行為はないからといって今度突っ張るんだと思うんですね。で突っ張れば突っ張るほどみんなが怒り出してですね、なんということだということで、さらにこの嫌気して相場が下がるという悪循環が始まるんじゃないかなと、そんな感じもしてるんですけども、とにかくですね、小泉改革、あるいはその前から始まりましたビッグバンの流れを作ってた人たちが今一斉に追われ始めてるんですね。ですからこれはある種の革命っていうんでしょうか、クーデターのようなことが今起きてるんだと考えた方が分かりやすいんじゃないかなと思うんです。でそういたしますとですね、日銀の責任論というのはこれからさらに重大になってくると思うんです。 今までまあみんな黙ってたでしょうけども、やはりこの20兆金が抜いて暴落したって話は海外からもですね厳しくこれから言われるんじゃないかなと思うんです。そこに持ってきまして、この村上スキャンダルがですね横に横に、あるいは縦に上に広がっていった時ですね、今度のまあ総裁選挙なんかと絡めましてですね、非常にその次の政権に大きなダメージを与えることになるんじゃないかなと、まあ、そんな感じがするんですね。それと同時にこの今回の暴落はですね、発展途上国とか新興市場など弱いところに強烈に現れてきております。日本でも新興市場の暴落はかなりひどいものでありますし、発展途上国新興国の株式暴落もですね世界的にかなり強烈になってきております。そうするとこういうところは資金繰りがつかなくなります。資金繰りがつかなくなれば倒産するわけでありまして、全世界規模でですね、まあ、こうやって弱いところから経済の破綻が広がり始めてるんじゃないかなということがまあ言えると思います。それからその16年前の日本の株式暴落の時を考えていただければ分かる通りですね、株が暴落しましてしばらくすると今度は不動産が暴落するんです。で、不動産が暴落が始まってしばらくいたしますと、今度は企業の設備投資バブルが崩壊いたします。すなわちですね、バブルのピークには全部そのズレがあるんです。ですからバブルっていうのはですね、一度に全部崩壊しないで後にずれていくものがありますから、逃げたお金が新しいバブルを作ってさらにこれが壊れるというですね、非常にその、悪循環が、まあ、そこに生まれてくるわけでありまして、ですからこれから先その世界中で住宅バブル、住宅ローンバブルが、まあ、広がってたわけでありますが、今度はこれが弾ける番であります。少し時間差を置いてですね、まあ、しかし昔みたいに何年もってことはないと思うんですね。今市場の動きが早いですから、まあ、相場数ヶ月の間合いを置いてですね、世界のその住宅バブルがですね今度は崩壊始めると思います。そうなってきた時ですね、本当に世界中で今貯蓄のない人がたくさんいますから、それは未曾有の大混乱になります。で、そうこうしているうちに今度はですね、まあ、中国を含めまして設備投資バブルが今度崩壊してきますから、まあ、10年前の日本と同じようにすっかり火が消えたようになって、まあ、金融危機なんかも始まってですね、まあ、一旦それで経済もですね、まあ、終わりに近いようなことに私は追い込まれるんじゃないかなというふうにまあ見てて思うんですね。まあ、それにいたしましても、まあ、今回のこの日銀あるいはその FRB の動き、それから世界中の中央銀行の動きを見てますと、とにかくこの金利を上げる、金融を引き締めなければという思いでもう凝り固まっているような感じがあります。そもそも今回のインフレにしたってですね、まあ、その主たる原因はイラク戦争でありますから、経済外的要因でありまして、それを金融政策だけで封じ込めようというのはそもそも無理な話なんですね。だけどまあそういうことはあんまり言う人もいなくてですね、とにかくインフレが大変だから金利を上げようと、まあ、その一点張りで世界中動いてありますから、暴落の最中に金利を引き上げるようなことを各国中央銀行やりますので、まあ、それは相場の下落もですね、まあ、とどまるところを知らない感じだと思います。で、アメリカの場合はですね、もう短期金利が長期金利を上回っているといういわゆるその利回り曲線の逆転現象が起きておりますので、これはその調達金利が運用金利を上回るということになりますので、国も家計も個人も非常に厳しい、まあ、状況にこれから追い込まれていきます。従いましてこのどっかでですね、おそらくはその秋の中間選挙前にアメリカは利上げの打ち止めから利下げに踏み切らざるを得ないんじゃないかなと思うんです。もちろんその時にですね、原油価格が一段高になりまして物価の高騰にさらに火がつけばそういう可能性はなくなるんですが、まあ、その原油の価格が秋まで今のぐらいで推移しますとですね、秋の中間選挙前にはこれはその政治的配慮からどうしても金利を下げざるを得なくなる可能性があると思うんです。で、アメリカといたしましてももうはっきり言ってドルの実質的な債務負担を減らすためにはドル安しかないんじゃないかと思うんですね。で、一方日本の方は、まあ、日銀が金利を引き上げてきますと日本が利上げ、アメリカが利下げという形になりますから、今度は一気にドル高、円高ドル安が進むわけですね。ですから円高ドル安は日本にとってはものすごい強烈なデフレ要因になりますので、ですからまあその辺その秋以降ですね、まあ、株が下がるわ円高になるわというまあ大きなその問題が日本にのしかかってくる可能性は大いにあります。それと同時にですね、今度はアメリカがドル安のカードを切ってきましたら、もう世界中誰もドルを信用しなくなるでしょうから、今度はドルの叩き売りが始まってですね、今その随分下がっております金が今度はおそらく買われるでしょうし、まあ、ユーロも買われるでしょうし、まあ、はっきり言ってドルはもう本当にもうおしまいになっちゃうんじゃないかなと、まあ、そんな感じすらするんですね。で、当面やっぱりその金融当局がですね、問題はないんだと言ってる間は株は下げ続けると思います。先般の G8 の各国増床会議でもですね、結局その問題はないと、 まあ、問題あるとすればその油が高いぐらいのもんで世界経済は順調なんだということを言っているわけでありますから、カイロは何もしないと思います。同時に中央銀行もですね、景気の問題はないと、まあ、言ってるようですし、で日本でも与謝野大臣がですね、株価の下落は一時的だと言ってるわけでありますから、まあ、ほっとけばいいという話になってくるわけで、多分ほっとくんだと思うんですね。従いましてこれもうすでに相当な巨額な損失がですね、いろんなところに出てると思うんですが、これがついにやっぱり表に出てこざるを得ない時が内外同時に来ると思います。それからやはりこの村上スキャンダルの広がりですね、今までのこの規制改革をやってた連中がですね、狙い撃ちにされてくると思いますので、まあ、そういう人たちがこの引っ込んでいくときに、まあ、どんなすごい、まあ、政治的な変動が起きるか、特にですね、次のこの総裁選挙はこれ混沌としてくると思うんですね。で、まあ、余震場誰がですね、次の総裁になってもこの混乱を裁くということは極めて難しくて、おそらく相当右往左往せざるを得ないところに私は来るんじゃないかなと思うんですね。まあ、その辺のリスクというものが非常に今大きいところなんで、まあ、おそらく今日もこれからですね、ニューヨーク、アメリカと開いていって、まあ、かなり弱気の展開になってくると思うんで、まあ、明日以降どうなるか非常に注目されるんですけども、まあ、とにかく政府当局もですね、もう本当にオロオロするばかりで、で、ですからその強がりしか言ってないような状況でありますので、まあ、これから先どうなるか、本当にこの今年の後半はですね、まあ、大変なことになるんじゃないかなと、まあ、そんな感じがしているところであります。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、この辺でおしまいにしたいと思います。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。